それでは姉妹に聖書朗読をしていただきます。聖書の箇所はマタイの福音書5章10節第3版2017版ともに新約聖書の6ページです。聖書朗読に続きまして、義のために迫害される者は幸いと題して藤山先生に御言葉を解き明かしていただきます。
聖書を朗読いたします。マタイの福音書5章10節、義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
おはようございます。吉井秀兄弟のお証を感謝します。その中に出てきたスラストという言葉の意味が、司法を数週間前に案内したその司法のニュースの中に、函館道南地区の教会が協力して行っている青年の集まり、それをスラストと、呼んでいるということが、書かれていたと思いますけれども、何週間が経ったので、忘れている方のためにスラストについて改めて、説明をさせていただきましたが、本当に青年が少ない、秋田は少ないと、室蘭も少ないそんなことを実感するとともに、しかしその中に神様が確実に若い人にも、御声をかけて、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようという御言葉の通りに、その御言葉を魂で受け止めて救いを経験し、また成長しようとしている若者がいるということ、神様がそのような若者を私たちの教会に送ってくださっていることを、心から感謝しております。さらに神様がこの室蘭に住んでいる若者たち、またこの近隣の地域に住んでいる若者たちに御声をかけてくださるようにと願いますが、それは私たちがどれだけ神様に期待して祈るかにかかっているわけですね。私たちの祈りは神様に届き、そして神様から御心にかなった時に、そして神様が選んだ人に救いを求めさせ、そして真理を求めさせていく聖霊の働きとなって、地上に雨となって降り注がれる、そういった仕組みがあるんですね。ですから私たちはただ祈るということに、おいて十分なんですけれども、そういった仕組みがあるということも覚えていくときに、若者たちの、青年たちの救いのために、この読む祈りの中にもあったんですけど、地域の家庭が本当に崩壊してきているということが実感できるほど、今の子どもたちの環境というものが、表現しきれないほど複雑なんだということですね。ですから、つぶさにその事情を知る必要はないんですけれども、危機感あるいは重荷というものを霊的に受け止めて、そのことのために瞬間的にでもいいですし、朝ごとのデボーションの中でも具体的に課題を挙げて、知っている子どもの名前を挙げて祈っていくことは私たちにとっての一つの使命だと思います。それではメッセージに入りますけれども、今日は三条の説教の8つの幸いシリーズの8番目、最後となります。そしてこの8つの幸い、別の、言葉としては8福という、8つの幸福という言葉を短くして8福の教えというふうにも言われていますが、その1番目と8番目はどちらも天の御国はその人たちのものだからです。約束が同じなんですね。そしてこの8つは1と5、2と6、3と7、4と8がついになって語られているということが分かります。その詳しいことは話しませんが、私たちは日本国籍を持っています。 アシュ姉妹は東国からいらしているので、もう少し経てばね、日本国籍を取得するようになるんですね。首をかしげていますけれども、しかし共通の国籍が私たちにあります。それは天国の国籍です。ピリピ書3章20節に書いてありますように、私たちは二重国籍を持っているんですね。日本国籍と天国の国籍です。世界パスポートランキングというのが時々発表されるんですけれども、その第1位は昨年も今年もどこの国かといえば日本なんですね。ビザなしで渡航できる国、191カ国にビザなしで日本人は行けるんです。すごいですね、これは。ということは、私たち日本人はそういう特権に預かっているということです。まあ、外国に行かなければその特権を味わうことはないかもしれませんが、しかし特権と言えるわけです。天国の国籍はそれとは比べ物にならないほどの特権だということを皆さんもご存知だと思います。それは地上の人生が終わったとしても天国に確実に入ることができます。私たちはそのパスポート、そして、ビザはいらないので、イエス・キリストを信じているというその信仰のパスポートで天国に入ることができるわけですね。そして永遠に罪も死も悲しみもない、先ほどの賛美の中で出てきましたが、悲しみもないところで三位一体の神様、そしてイエス様を信じる兄弟姉妹と共に生きることができるという望みを持っているわけです。これを生ける望みと言います。作り話でもなく、人間が複雑にこう考えて研究してたどり着いた結論でもない、神様が与えてくださった望み、生ける望み、そしてこれを栄光の望みとも言います。その望みがあるので、地上においても天国の前味を味わうことができるという特権です。地上にいながらにしてこの天国の前味を味わうことができる、罪の許し、そしてイエス様の血潮に預かって清められる、そして平安が与えられる、神様の愛が注がれて私たちも内側から変えられて他の人々にそれを流すことができる、そんな特権に預かっているわけです。だからキリスト者はこの世の人とは違う存在であり、その生き方も行動も違うわけです。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いとになられましたと書いてありますが、イエス・キリストこそ神の前に立つことができる義を私たちにもたらしてくださった、私たちにとって神の義となってくださった、その方が聖霊によって御霊によって私たち一人一人のうちに住んでいてくださる。で、聖霊について分かっているかどうかは私は分かりませんけど、皆さんが分かっているかどうか、分かっていると信じたいのですが、もしかするとまだその確信がない方もいらっしゃるかもしれません。三位一体の神様、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、この方々は人格を持っていらっしゃるので、私たちクリスチャンと常に交わりたいと願っていらっしゃる方なんですね。それを私たちが求める以上に、神様が私たちと時間をとってゆっくりといろいろな一日の出来事を分かち合ってほしい、それを聞きたいと願っている。子供が学校から帰ってきて、そして母親に父親に今日こんなことがあったよと伝えて、その会話が盛り上がっていく、そんな場面をイメージしていいと思います。大人同士の付き合いというレベルではなくて、父なる神様と子なる神様と聖霊なる神様と、そして私というこの四者の交わりが祈りでありデボーションであるということなんですね。だから私たちはそのことを通して内側から変えられていくわけです。清められていくわけです。これを聖化と言いますね。清く 科学の科を使った聖歌。それは時間がかかりますけれども、神様と親しく交われば交わるほど私たちの内側は変えられ、清められて、整えられていくわけです。キリストが私のうちに住んでいてくださるということが内側にとどまらず、今度はその人の存在を通して現れていくわけです。顔の表情や話し方や態度に現れて、そして周りの人々が私たちを見るときに、あの人は私たちとはちょっと違う、ちょっとどころではない、だいぶ違う、そんな変化が現れていったら、まあ感謝ですけれども、生まれながらの人とは全く違う存在なので、この世はそれを憎み、そして迫害すると、イエス様はこの十節で書かれているわけです。第一に、経験に生きる者は迫害を受けるということですが、先週10月11日13日、月曜日と水曜日に2つの式典がエルサレムでありました。ある日本人の名前が付けられた広場と公園の命名式でした。そこに招待された息子は挨拶の中で、まあ、英語のスピーチだったんですが、こう言っていました。私は父になぜリトアニアで、リトアニアの地図出していただけますかね。はい、バルト三国と呼ばれるエストニア、リトアニア、ラトビアという国がありますが、まあ、ここにフィンランド、スウェーデン、ここはまあ皆さん名前はおなじみですが、このバルト海に面したリトアニア、ラトビア、エストニアという小さな国があるんですね。そのリトアニアの首都カウナスに日本人の領事代理として派遣された人がいたんです。はい、でそのカナウスに使わされた領事の父に息子が聞いたんですね。父はこう答えました。行き場のないユダヤ人、それはほとんどが女性と子供と老人でした。第二次世界大戦中です。その人たちを見て哀れに思ったからというのが理由だったんですね。実は当時の外務大臣、私と同年代、さらにその上の人たちはこの名前を、当時の外務大臣の名前を知っていると思いますが、松岡洋介という方ですね。日本が当時の国際同盟から脱退する時の外務大臣ですが、その外務大臣にこの杉原千畝という領事代理が、ユダヤ人がビザを求めて退去を押し寄せている、私は発給したいのですがと打診したところ、ダメだ、日本とドイツとイタリアは三国同盟を結んでいるから、その政策に反することはできないというのが、まあ、返事だったんですが、それでも諦めないで2度目、そして3度目、それも断られた時に、この杉原さんは、私には本国からはダメだと言うが、しかし私には頼ってきた何千人もの人を見殺しにはできなかった。そこで命のビザという、そのビザを彼は指が、まあ、折れそうになるぐらい万年筆で書いたわけです。次の写真がビザの、これが原本を写したものですね。ここに杉原千畝という名前が見て取れますけれども、はい、結構です。命のビザを発揮した結果、6000人の命が救われ、ロシアのシベリア鉄道を通って福井県の敦賀に上陸し、そして彼らは神戸に行って、でその神戸にやってきたユダヤ人を世話したのが当時の兄弟団とかね、そういう、クリスチャンでした。瀬戸伊作牧師のおじいちゃんが率先してそのユダヤ人たちを お世話をしたわけです。しかし彼は外務省の訓令に違反したということで、帰国後外務省を辞めさせられました。しかし 後にその功績が世界中に見知られ、日本では知られなかったんですが、世界の人たちがそれを知って、それを評価したわけです。そしたら、まあ、その時に当時の外務政務官の鈴木宗男さん、新党大臣のあの方がですね、その事実を発見して、杉原千畝さんの名誉を回復すべきだと何度も外務省に、まあ、折衝を繰り返して、ようやく渋々外務省が、まあ、杉原千畝さんが訓令違反したというそのことを削除して名誉が回復されたということが、これはテレビでも放送されたことなんですけど、その彼の心を動かしたものは、まあ、人類愛、そんなものだと他では考えられています。それは その通りだと言えますが、しかし彼がロシア正教のクリスチャンだったということがあんまり知られていないんですね。奥さんもロシア正教、まあ、本流はギリシャ正教ですが、それぞれの国に行ったところでその国の名前がついた正教という、函館にもそれから東北にもロシア正教の教会がありますけれども、そのクリスチャンであったということを通して、私は、まあ、彼の心を動かしたのが、まあ、人類愛かもしれませんが、神様の愛がそこのその根底にあったのではないかと、まあ、信じたいわけですね。一人の義の行いで多くの人が救われました。それは実例として歴史の中で、語られていることですが、しかしそれ以上に一人の義の行いによって何が起こったかということを調べていくと、キリストの死によって、キリストの義の行いによって、全ての人が義と認められる道が開かれたと、次の御言葉を出していただくと書いてありますね。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、この一人の違反というのがアダムの違反です。全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為、キリストの義の行為によって、全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。じゃあなぜその義人は迫害を受けるのかという疑問が出てきますね。いい行いをした、それはまあ普通評価されて称賛されるわけですが、しかし義人はこの世においては迫害される。なぜ義人は迫害を受けるのか。実はこの世界には義人は一人もいないからです。次の御言葉を出していただくと、ローマ3章10節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。ノアの時代、創世記の6章5節に、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのを神様がご覧になったと書かれています。神様は心を痛めたと書いてあります。そんな世界にイエス様が来られた。ノアの時代も今の時代も人間の心は変わっていないんですね。そんな世界にイエス・キリストが神様のもとから人となって来られたわけです。生まれつきのままの人は神様に敵対する性質を持っているということを私たちは知っておく必要があります。表面やその行動を見て、いい人悪い人と私たちは、判断しがちですけれども、人間の本質は神に敵対するものだ。私たちクリスチャンも救われて、内側から変えられて、キリストに似たものと変えられていく、その途上にあるわけですけれども、しかし神の恵みを忘れ、自分の力や良さや人柄の良さとか、そういったものに立脚していくと、私たちも下人を迫害する側に回りかねないということが起こるわけです。歴史がそれを証明しています。義人の存在は人々に罪を自覚させる存在なんです。その人が 目の前にいるだけで腹が立ってくるわけです。なぜパリサイ人や祭司長たちがイエス様を迫害したかというと、イエス様がそばにいるだけで、イエス様の存在がそこにあるだけで彼らの心が騒ぐわけですね。上辺だけで宗教的に生きていた当時のユダヤ人たちはそれでイエス様を迫害したわけです。イエス様の存在は彼らを惨めな気持ちにさせました。この世は人の心には神を憎む性質があります。ですから御霊によって変えられなければ私たちはキリストに似た人、義人を迫害する側に回ってしまいます。次の御言葉を出していただくと、ちょっと長いんですけれども、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守りますとイエス様は語られました。ですからイエス様を信じている者、神様に従う者はこの世から憎まれ迫害を受ける、それがスタンダードだというわけです。しかしじゃあクリスチャン生活は悲惨なのか惨めなのかというと、そうではなくて、これこそ醍醐味だと言えるわけです。この三条の説教の8つの幸いはこの10節で、まあ、それに付随して11節12節も、読むべきですけれども、ここでクライマックスを迎えますが、自らの罪がもたらす苦しみのゆえではなくて、苦しみではなくてキリストのための苦しみに預かることは特権だというわけです。それはまずキリストの体験を、イエス様がこの地上に33年間過ごされた時の体験を共有できる、これが特権だということですね。第一にそれは御霊の満たし、聖霊の満たしということがあるからです。イエス様は33年間御霊に満たされた方でした。そして御霊に満たされるということは自動的にではなくて、いつも父なる神様の前に出て祈って、弱さを打ち明け、そして父なる神様と親子の交わりをしていたからです。神様は誰にも勝って喜びの油である御霊をイエス様に注がれたとイザヤ書に記されています。そして二つ目は、そのような迫害を受けている中でも逃れの場があるということです。私たちは苦しめられた時に誰かに助けも、子供は親に助け求め、私たちは誰に助け求めますか。夫は妻に助け求めるでしょうか。私たちはどこに逃れの場を求めることができるか、この時に分かるんですね。逃れの場、酒どころ、皆さんはその酒どころを見出していくことがあるでしょうか。次の御言葉を出していただくと、ペテロはこう書いています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。私たちクリスチャンにとっての迫害されている時の、苦しみにあっている時の逃れ場は神様に任せるということです。地上で受けるさまざまな苦しみ、そしてその悩み悲しみも、最終的には、いや最終的にというか最初からそうできればいいんですけれども、神様に委ねる、任せる、信仰によって神様にその問題をお渡しする、これができたら 私たちは自分の罪、犯した罪によるさまざまな問題や、そして周りから加えられる迫害から来る苦しみ、そういった重荷に潰されずに、その中でキリスト者としてキリストに似た存在として生きることができるわけです。もう一つ最後になりますが、御言葉を出していただくと、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。これはもう説明しようがないんです。実際に経験した人でないとわからないわけです。苦しいのにその人が輝いている。実例としてはステパノを思い起こしてください。使徒の働きの中に書かれていますが、ステパノが周りから石を投げつけられて、そして瀕死の中にあった時に、彼は父を彼らを許してくださいとイエス様と同じ祈りを祈りました。そして私の霊をあなたの御手にお委ねいたします。イエス様も十字架の上で父を我が霊を御手にお委ねします。この経験が共有されていくわけです。もちろん私たちがそういった死ぬ目に遭うということではないんですけれども、迫害されるときにこの栄光の御霊が私たちの上にとどまるということ、だから人間的な力で頑張りではその苦しみに耐えることは不可能だと思います。私も耐えられないと思います。逃げ出したいと思いますけれども、今までの歴史の中でクリスチャンたちは、宣教師たちや伝道者たちは、栄光の御霊がとどまってくださっていることを経験し、それゆえに痛いこともつらいことも超えた神の平安に包まれていたと言えるわけですね。それ以上のことはもうわからないんです。なぜ耐えられるのか、忍耐の限り、それを超えた迫害の苦しみの中を通った人々がいるということが、まあ、証拠になるわけですけれども、こうして私たちは三条の説教を一つ一つ見てきましたが、これは私たちがどんなキリスト者であるかを問いかけるテストです。私はこのような存在になっているだろうかということを問いかけるわけです。そして本当にこの地上で幸いな人は、ここに描かれている人だけであると、イギリスの説教者は断言している。まあすごいなと思いました。本当の幸い、地上の幸せはいろいろあると思いますけれども、その地上の幸せを目的として生きている間は、その地上の幸せを受けた時に喜びとか満足は瞬間で終わってしまいます。しかしここに書かれている幸いは永遠に残る、つながっていく幸いだということですね。で、私たちの信仰が、これからさらにここに近づいて、神様が与えてくださるその幸いに満たされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、お呼びがたいほどの高い峰を示されたような、そこに登るのは不可能だと思うようなレベルのことをこの御言葉から学んでいますけれども、しかしあなたは助け主である御霊を注いで、求める者に豊かに与え、一歩ずつその高い峰に向かって登るようにと招いていてくださることを、すでにそこに登っていった先輩たちの足跡を見ながら、そして前に後ろに右に左に いつも私と共に歩んでくださるイエス様を見上げながら、共にこの歩みを進めていくことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。